第53回補佐登記から見えること1。資料30は兵庫県尼崎市界隈に在住の補佐の方の登記事項証明書です。昭和28年10月に補佐が始まり、被補佐人は昭和14年生まれの方です。補佐人は平成28年10月14日に選任の裁判が確定し、5日後の10月19日に登記されています。その下に代理権付与の裁判確定日があり、さらにその下に代理権の範囲は別紙目録記載の通りと書かれています。自分では何もできないとされる後見と違って、補佐の場合、自分でできることとできないことが混在しているので、何を代わりにしてあげるかという内容を代理行為目録に特定し、記載することになっています。別紙目録を見てみると、代理行為目録というタイトルがあり、1から14と付された仕事の内容が記されています。1には、他人の不動産に関する借家契約の締結、変更、解除と書かれています。このことから、被補佐人の住まいが賃貸であることがわかります。そしてこの記載により、補佐人は被補佐人に代わって大家さんとのやり取りをすることができるのです。1に、家賃の支払いという行為が書かれていませんが、4に、定期的な支出を要する費用の支払い、及びこれに関する諸手続き、家賃、地代、公共料金とあるので、支払い行為は4をもとに、被補佐人の預貯金から補佐人が支払うことができます。補佐人は家賃を払うために、被補佐人の預貯金口座からお金を下ろすでしょう。その行為は2の、預貯金に関する金融機関等との一切の取引、解約、新規口座の開設を含むをもとに行います。他に定期的な支出といえば、保険に加入している場合の保険料の支払いが想起されます。しかし4には、家賃、地代、公共料金とあるだけで、保険料の記載がありません。このケースの1から14を見ても、保険契約に関する記載がありません。このことから、被補佐人は保険に加入していないか、または保険に加入しているが、保険に関する取引については自分でできるということで、代理行為目録に保険に関する記載がないということになります。3は、定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続きです。具体的な内容として、年金、障害手当金、その他の社会保障給付と書いてあります。補佐人が被補佐人に代わって年金事務所や自治体とやり取りしている様子がイメージされます。その他の項目を見ると、5は遺産分割等に関すること、6は介護サービスの契約に関すること、7は要介護認定に関すること、8は老人ホームとの契約に関すること、9は病院とのやり取りに関すること、10は不動産などの登記に関すること、11は税金の申告と納付に関すること、12は住民票や戸籍謄本等を市役所で取得することなどについての記載となります。見てきたように、この代理行為目録では、全部で14項目のジョブリスト、つまり、被補佐人に代わってできることが書かれていますが、項目数や内容はケースごとに異なります。